みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングをベラベラ喋ってます。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。本編といえばですね、昨日の晩、記念すべき50回目の本編をはいアップロードしましたので、もしまだ聞いてない方、いらっしゃったらぜひ、聞いてみてください。今回は前に48回目かなにやった、科学者たちが語る食欲に引き続きまして、食欲の秋に、食事について考えてみたということで、何だっけ、炭水化物が人類滅ぼすやったかな、をっていうかについて、あれをしました。読書感想文を、語りました。で、今日の朝ね、出勤しながら車で聞いてたんですけど、いやもうすんません、なんかもうほんま説教臭いのと、あとはなんかすごい間がね長い、あれなかったらもっと短かったのにね、ちゃっちゃと喋れよと思いながら聞いてたんですけども、すんません。ただ、分かっていただきたいのは、いかにこう、なんていうかな、誤解のないように伝えるにはどうしたらいいんかなっていうことを考えてたら、こう、なかなか言葉が出てこないっていうところなんですよね。で、ほんまに別に糖質ね、やめろって叫びたいわけじゃないんです。ただ本当にこのなんていうのかな、48回50回っていうのは、なんで食事について考えてみたっていうのをやったかっていうと、僕はもうケトンをやってるんで、糖質は制限してるし極力取らない、それはそれでいいんですよ。ただね、それをやってる中でやっぱり自分が勉強したことのアウトプットであるとか、自分が経験していることを皆さんにもやってもらいたいというよりは、経験していることを知ってもらいたい、経験から得た、自分の知見ですよね、をもしそういうのを興味ある人がいたら、知ってもらいたい。あとは思ったんが、やっぱり昨日の中でも喋ってましたけど、同じいろんなもの食べるっていうのにも、やっぱ我々ちょっとあまりにもああ今日はこれ食べたいなとか、これ好きやからこればっか食べようとかみたいなとか、あとはみんな食べてるしこれ俺も食べようみたいな、こうなんていうのかな、自分の好みであるとか、その社会的な、常識とか通念、社会通念とか、そういうところに結構引っ張られてて、ほんまにちゃんとこれがこう食べたらどうなんねんっていう効果が、どんな効果があんねんやろみたいな、前もね、野菜とか食べ物の栄養素の話っていうのをちょっとしましたけど、ベータカルチンとかねいろいろ喋った時、ルッコラは毒血症みたいな感じでとかいう話しましたけど、やっぱり食べるんやったらこれ食べたらどんな効果があるっていうか、どういうふうな、栄養素が含まれてるのかみたいなことも、やっぱりこう知ってんのと知らんのとでこう違うと思うんですよね。でただ好きやからとか、ただ昔からよう食べてるからとか、このパッケージがええからとか、あの人が食べてたから、 SNS で見て自分も食べたなった、飲みたなったからっていうのは、言っちゃいいけど、だけどそこを本質的なその食べ物については全然理解した上で食べてないよねっていうところが無頓着なんかなと思うんですよね。で、そういうあれですよ、だからもう何でもかんでもなんか博士みたいに、これ食べたらなんか HP が3上がってとか、なんか血糖値がどうこうとか、そんなこと言えって言うてるわけやないんですが、でも その自分の体がね、車とか、モビルスーツやった場合に、ほんまに、適当な、燃料入れますっていうとこは、自分の命を預けるものに、ね、昨日も言いましたけど、車ね、車なんて自分の命預けてるわけですよ。急に動かんくなったりとか、高速道路で僕なんか毎日アウトバーンね、百何十キロで飛ばしてますけど、急に車がプスンとか言って止まったら後ろから追突されてとかね、もう死んでまうわけです。で、まあ、そういう時、そういうことならんように、やっぱりちゃんとメンテナンス、体のメンテナンスじゃないけど、車のメンテナンスもして、で、ガソリンとかね、ちゃんと入れると思うんですよ。その車に置いたものを。やっぱ体も同じで、我々ランナーは、精神というものがあるとしてですよ。我々自我があって、我々その自我が、我々のこの肉体に乗ってると考えたときに、その体に対して、あまり良くないものばっかり取ってるっていうのはどうなんかなっていうとこを、理解した上で、昨日も自然に言葉出てましたけど、知識をしっかり、持った上で、それを食べたらどうなるのかを認識して、で、意識して食べるっていうのは、知識と認識と意識っていうのが大事なんかなっていうのを今日聞き直してね、こいつうまいこと言うてんなって自分のことを思ったんですけど、はい。昨日、配信したポッドキャスト本編の、フィードバックでした。なので、これ聞いてね、それ、よし、じゃあ今からやろう、じゃなくて、僕のポッドキャストはただ単に紹介でしかないので、本の。まずは本を読んでもらいたいんですよ。とりあえず健太郎が言ってることをやってみようじゃなくて、まず本を読んでもらいたいんですよ。だから昨日もあれやったし、48回目も本の紹介してるんで、いきなりダイレクトに何かを始めるんじゃなくて、まずは知識として本を読んで、僕もそうしたし、そこから始めていただきたいんですよね。僕のポッドキャストだけ聞いて、いきなり、糖質制限を始めるんじゃなくて、しっかりと、本読んで、知識を得て、で、認識した上でやっていただきたいなと、はい、思います。さあ、昨日の本編のですね、反省会フィードバック振り返りも終わったところで、ツイッターの方で、コメントもらってたので、コメントご質問いただいてたのでご紹介します。ツイッターの安心毛布さんという方から、コメントとご質問いただいてます。安心毛布さん、ありがとうございます。ランラボ健太郎、いつも聞いています。60歳の出戻りランナーです。お帰りなさい。今年の7月からサンダルランニングを始めました。やったー、こんなに気持ちいいなら早くやればよかったと思っています、というコメントをいただきました。いやー、そんなん別にもういつからでも、はい。しかも今年の7月でだいぶ経ちますよね。今もすごい楽しくて仕方ないんじゃないですかね。多分7月からもう4ヶ月でしょ。せやから4ヶ月っていうことは、サンダルにも馴染んできて、で、サンダルの開放感も味わいつつ、体の変化っていう、走り方であったり体の変化っていうのを今すごく感じてはる時やと思うんで、もう遅すぎることは全くないと思いますんで、ぜひぜひ、はい、これからもサンダルランニングを楽しんでください。ただね、日本もだいぶ寒なってきた、もう立冬も過ぎましたし、冬ですから、寒なってきたと思うんで、もう、ね、あんまり寒い時は、サンダルやると逆にこう、 素足ね、大変なんで痛いとか走る気なくなったりするし、風邪ひいたりすると元も子もないので、お住まいどのあたりかちょっと分かんないですけども、もうあれやったら無理せずですね、寒くなってきたら無理せず、その時期は靴でというのがおすすめです。あ、時々何ですかね、5本指の靴下ソックス履いてサンダルで走ってる人いるんですけど、あれはちょっと僕は違うと思うんですね。感覚が全く、なんかやったことありますけど変な感じなんで、あれやねたらもう靴でいいんちゃうかなっていうのが個人的な感想です。あと、同じ安心文句さんからご質問いただきました。冬に向けてアルトラの購入を考えています。おすすめのタイプを教えてください。今はサブ 3.5 を目標にしていますということで、はい、そうですね。まあ僕、アルトラ、はい、履いてますけど、今まで、ね、アルトラで履いたのが3つしかないんですよね。一つが、トレラン用のローンピックス5。でから、あとは、あれなんや、バニッシュ XC クロスカントリーですね。はい。これはめちゃくちゃ薄いやつで黒缶用なんですけど、これはロードもトレールも、トレールはあんまりこう、厳しい。路面のとか難しいです。石が多いとかそういうのは無理やけど、まあ普通のあんまきつくないとこやといけます。ただめっちゃ薄いのと、あとは多分もう生産中止とか販売中止になったんじゃないですかね、バニッシュの XC は。うん、ちょっと僕もこっちドイツ来て、アルトラのドイツのアルトラショップで、インターネットのねオンラインショップで残ってたやつも全部買いましたからね。2足ぐらいまとめて買いましたね。で、ドイツやと、前も何回か言いましたけど、僕のサイズ41とか 40.5、26から 26.5 ぐらいが、まあ言うとあんまりこう、こっちの人もみんな足大きいんで、結構売れ残ってるんですよ。で、それの、ストックが、1足2足残ってたんで、はい、バニッシュは、大好きなんで、もう買って自分の家に置いてます。であともう一個ね、ローンピックス5と、バニッシュ XC と、あとはエスカランテレーサーですね。これはもうほぼ、最近はずっと寒くなってきたんで、もうサンダルじゃなくてエスカランテレーサー履いてますね。これはおすすめです。まあね、3つしか履いてへんのにおすすめも減ったくれもないかもわかんないですけど、サブ 3.5 を目指されるということで、そういう意味でもすごくいいんじゃないかなと僕は個人的に思いますね。まず、まあ、アルトラなんでゼロドロップでフラットっていうのが、まあ、もちろんなんですけど、で程よい硬さなんですよ、ソールが。なのでサンダルに慣れてきた方だと、まあ、ベナードほど薄くはないけど、でもベナードぐらいの硬さがあって、でもオソほど分厚いというかカチコチじゃないっていう程よいソールの、硬さ加減っていうのなんですよね。なのですごい走りやすいです。はい。なので、まあ、僕はエスカランテレーサーがいいんじゃないかなと思います。あと最近エスカランテレーサーも新しい色出ましたよね。なんか水色のやつ。あれかっこいいなと思ってて。まあ、僕はちょっと去年、シルバーと黒を買って、で、まあシルバーは、今シルバー履いてるんですけど、まあ、全然なんていうかな。減らないっていうか、傷まない。と言っていいのか。まあ、まだまだ全然履けるので、水色は買わずに、まあ、日本帰ってからになるかなと思ってるんですけど、はい、それまで水色のエスカランテレーサーがあったらいいなと思ってます。あとエスカランテレーサーはあれもともと限定販売だったんですよね。リミテッドだったんですよね。なんかマラソン大会エスカランテっていうシリーズがあって、 それのなんかレースマラソンレースに合わせてなんかいろいろこうニューヨーク、マラソン、じゃあボストンか、ボストンマラソンモデルとかベルリンマラソンモデルとかがあるんですよ。あれもかっこよくて、なかなかネットではオンラインショップでは僕のサイズがなくて買えないんですけど、そういうこう何マラソンレースモデルみたいなデザインがあるんですよね。それも結構かっこいいので、もしあればぜひぜひ買って写真とか送ってもらえるとめっちゃ嬉しいです。僕が欲しいはい、そんなところです。アンシモンさん、ツイートありがとうございます。これからもお願いします。皆さんも何かあったらぜひぜひ、コメント、質問ください。よろしくお願いします。昨日なんですけども、まあ、昨日は朝、まあ、ジム行きまして、トレッドミルで上りの練習をしました。30分トレミで、傾斜 10% で5分、 12% で5分で、また 10% で5分、 12% で5分、最後 10% で5分やって、最後 5% にして5分、計30分ですね。はい、やったんですけど、まあ、その時に、昨日は時速、初めの2本は8キロ。7分半かな、キロ7分半。で、後半、っていうか中盤か、中盤は 8.5 キロ。で、最後の2本、最後、あ、そうですね、だから、3本目、4本目、5本目は 8.5 キロ。で、6本目、5% で、10キロ。だから、キロ6分で、はい、やったんですけど、まあ、めっちゃ汗かきました。で、さらにもう30分ですね。同じやつを追加でやりました。まあね、春までに、この、週1回はトレミで登りの練習入れていって、こう、自分の課題である、登りですよね。登りを、まあ、ガチョウさんもなんか、この間ラジオで言うてはりましたけど、トレミで走るように、実際の坂道も走れるようになりたいなと思ってます。で、トレミで走るようにっていうのは姿勢まっすぐで前向いて、なんていうの、猫背になって、こうなんかもう、なんかこう、引っかくように坂登るんじゃなくて、トレミでこう、淡々と登るような感じで、本間の坂も登れるようになりたいなと。日本いる時に吉野剛さん、たけしさんの、あつよしさんか、の裸足ランニング教室に一回参加したことあるんですよね。その時にやったっていうか教えてもらった、練習ですごい面白かったのが、二人組になって、でそのペアの人の肩に手を乗せて、で、まあ、自分は、まあ、両方とも裸足なんですけどね、その裸足教室、ランニング教室なんで、で、目つぶった状態で、で、バディですね、ペアの人の肩に手を乗せて、で、その人の、その人が何ですか、ガイド役で、その肩に手を乗せてる人は目開けてるんですけど、前の人に、こう合わせてこう走っていくんです。で、途中でそのガイド役の人が坂登り出すんですけど、後ろでね、手をこう目つぶって手を肩に乗せていると坂登ってるなっていう感覚はあんねんけど、本当にトレミで走ってるように姿勢まっすぐで綺麗に走れるんですよ。でね、吉野さんがいたずらっぽく急にちょっと目を開けてみてくださいって言うから目を開けたら、急にパーってなって坂道を見た瞬間に、へっぴり腰の 引っかくような橋になっちゃうんですよ、背中丸まって。めっちゃ面白かったです。みんな笑ってるんですけど、もうみんなそうなんですって。だからその坂道っていうのはもうなんか視覚的に坂やと思うとどうしてもああいう変な走り方になっちゃうんで、そうじゃなくていかにその普段から、当たり前をなんていうかな、綺麗な姿勢で走るっていう、普段のフラットを走ってるのをそのまんまの姿勢で坂道行けるように、坂道登れるように、練習しないと、いつまでたっても見た瞬間に体がそういう走り方になってしまうという、面白かったですね。なんか目つぶってそういうのね、でも坂道行くよと思っててやると無理なんで、まあ、何でも一人でやるときは、まあ、周りを安全を確認してから、ある程度フラットな状態を目つぶって走って、そのまままっすぐ行って坂道走れるみたいなところを見つけて練習するといいかもわかんないですね。はい、ちょっと共有でした。あとそれ昨日なんですけどね、めっちゃ汗かいて、でアジリティトレーニング1セットと、あとはプライオメトリクストレーニングを、ちょっと10分ぐらいやって、はい、刺激入れて昨日は終わりました。久々のジムで楽しかったですね。めっちゃ汗かいたけど、僕のトレミだけ汗びっちょびちょで、タオルで拭いててもなんかやばいことになってましたね。はい、まあ、後で掃除しましたけど、で今日は、朝5時40分ぐらいに家出て走りに行ったんですけど、もうなんか走りに行く前から今日は雨って分かってたし、で走りに行く前にベランダに出てみるとすごい風吹いてたんですよ。もう心折れてジム行ったろかなと思ったんやけど、まあでも雨の日もねレースはあるから雨れんやと思って、ライン側に突入しました。初めは雨降ってへんかったから、まあ、ちょっと風あるなぐらいで走れてたんですね。追い風やったし、うん、ほな途中からですよ、5キロか6キロ過ぎたぐらいから急に雨めっちゃ降ってきて、ブワーって降ってきて、でゴアテックスモンベルのトレントフライヤー着ていったんですけど、ゴアテックスやから中は濡れないんですけど、胸に巻いてた、デカトロンで買ったライトが、あれ多分そんなにこう防水性ないと思うんで、即外して、で、トレントフライヤーの胸ポケットにジップついてるんで、そこにしまったんですよね。そうやとせっかくのライト潰れたら嫌なんで、はい、でまあ雨やから自転車も周り来ないし、走ってる人もほとんどいなかったんで、であとはまあライン側沿いって一応電灯あるんで、はい、まああるとことないとこあんねんけど、まあ、気をつけながら、はい、走りましたね。で今日は橋が、8.5 キロ地点橋があるんですけど、それを渡って、で折り返して、またぐるっと回ってきて、で、別のサイドをまた戻って、また橋渡って、追加でまた走ってということで20キロですね。20キロちょい走りましたけど、いやもうほんまもう 雨がねすごかって、もうトレントフライヤーのフードかぶってたんですけど、そこをもう前のなんていうの、あれ紐コード引っ張って思いっきりこう風も入ってくるんで、頭巾みたいな感じ、ほっかむりみたいな感じで、なるべく隙間ができんようにして、で、走りましたね。もう全然ペース上がらないです。もう5分半から6分でしたね、帰りは。もう風えぐっと思いながら、走ったんですけど、まあそれもね、雨の日もレースあるし、この間も24時間走った時、すごい暴風雨の中走りましたから、雷とね、はい、まあ、そういうこと考えると、まあね、多少の悪天候でも練習せんとあかんなというのは、はい、 まあ、今日も走って思いました。まあ走ってる最中嫌やけどね、走り終わるとまあまあええやまた行こうみたいな、こう人間ってほんまアホやなと思いますけど、はい。まあ今日はそんな感じで、まあ、雨にも風にも負けずトレーニングしてきました。はい、というわけで、コメントや、ご意見ご質問等あれば Google フォームもしくは、Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートお願いします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっとりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、あのこの駒川あずま屋に噛んだ駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本にいた時は、パスタ。ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ美味しいです。それから、大阪言うたら松茸昆布、はい、篠の目という、松茸昆布があるんですが、もう本当にあのでっかい、松茸の、佃煮がですね入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、篠の目、ぜひ試してください。最後にですね、まあ、もうあの、駒川あずま屋の三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトンですね。もうそのままつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ。もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、まあ、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布
まあ、あの、鍋だけちゃいますね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちの出汁昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、使ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、出汁昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、出汁昆布入れて、で、あの、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの、料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ、普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ、あの、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい、ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。